文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。本日ケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話ということで、もうね残り時間が少ないので、もうラストスパートでいろんな話してほしいというか、したい話っていうのをどんどんしてほしいんですが、これだけ読ませてください。守屋広之さんかな、広之さん、間違ってたらごめんなさい。守屋広之さんからですね、初めての投稿になりますが、きっかけとなったのは2010年6月10日放送、食の平成史に出演されたリスナーの、鶴賀太郎さんとの、ひょんなことから知り合ったことです。当時の放送を僕は夜勤のアルバイト中リアルタイムで聞いていました。22歳の時でした。ラジオは日曜天国、ライフ、粋な夜電波、タマフル、玉結び、他局の深夜便など大好きでしたが、投稿したことはありませんでした。ラジオが大好きなことも妻くらいにしか言ってませんが、あるビジネス交流会でパーソナルな部分を紹介するときにラジオの話になり、その場にたまたま鶴賀さんがいて話が弾み、今回の投稿につながりました。わからないものですね。さてテーマについてですが、今回の投稿こそが僕にとってのケアだと感じています。ライフを聞いていた記憶は長い間うちに閉じこもっており、その記憶が初めて他者と共有されたとき、自分の過去が認められた気持ちになりました。それはとても気持ちよく、今までに味わったことのない爽快感のあるものでした。恥ずかしくて人に言えないことや、振り返りたくない過去を言ってみたらスッキリするという経験をしている方は多いと思います。言葉にしたら整理できたなども似ているかもしれません。世の中にはそういったケアを能動的にできる人とできない人がいるのかもしれないと思いました。僕の感想は、受動的な方に、共感を呼ぶかもしれません。自分から思ったことを割とすんなりと言える方には、もしかしたらピンとこない話かもしれません。どちらにしても他者との間で何かを共有することは一つのケア、自分や、他者を認めることになるのだと思います、ということで、ちょっとね、割愛させていただいて、20代前半から聞き始め、それからずっと聞いているライフと、今回こんなきっかけを与えてくれた鶴賀太郎さんに心から感謝をということでね、鶴賀さんね、僕もちょっと前に、クラブハウスに呼んでいただいたりとかもして、僕もちょっとそういう交流があるんですけれども、こんな感じでリスナーさんとの間の、絆があるということなんですが、もう一つ読ませてください。鶴賀太郎さんから、メールが来てます。鶴賀太郎48歳、東京都です。塚越さん、クルーの皆さん、こんばんはということで、鶴賀さん聞いてますか、呼ばれてますよ、よかったですね。守屋さんからそういう話が来てますので、はい、ということです。さて今回のケアってなんだろう、というタイトルを聞いた瞬間、強烈な違和感を感じました。その違和感の正体を探るべく、ケアという言葉の語源を調べてみました。もともとは悲しみ、不幸、心配という意味の言葉で、そこから対象を守り保護するために見守ると転じてケアという言葉が出来上がったそうです。この語源を読んで僕は自分の違和感の正体が分かりました。つまりケアというのは本来対象を守りたいという内発的動機によるものなのです。他方タイトルにある、副題ですね、責任という言葉は総務的意味合いの強い言葉です。責任を表すレスポンシビリティとは、反応する能力、レスポンスプラス足すアビリティであり、それは裏を返せば反応することを義務として求められています。ポテトさんのおばあさんのね、話があったと思うんですけれども、おばあさんのね、こう背中にこう塗るって話、この時のポテトさんは何も求めずこの言葉を発していたと思います。なぜならそれはポテトさんの内発的な動機、バーチュー、美徳によっていたからです。ここ数年さまざまな局面で近代の根幹を成してきたキリスト教的契約社会に限界が訪れているのを感じます。そういう意味でキリスト教的契約の観念を超えた古代ギリシア的バーチュー、美徳的意味合いを持ったケアという概念は極めて今日的、令和的だと思います。だから僕としては今回のテーマ、ケアってなんだろう、令和時代のつながりと無責任（バーチューの話）にした方が座りがよく感じられるのです、ということで、途中ちょっとね、すいません、割愛しましたけれども、鶴賀さんありがとうございます、ということで、これね、小川さんもご著書の中で、ケアのリミット、エンパワーメントの話の中で、確か語源についてもお話したとされていたように記憶してたような気がするんですが、ケアってその、もともと、悲しみとかそういう意味合いもあるっていうことなんですかね。
苦しみとかトラブルっていう言葉もね、うん、入ってますよね。だからどうしてもこう面倒見る世話をする配慮するってこう一方通行的な、ただ苦しんでる人のその身体っていうのも包括された意味だと思うんですよね、うん、だから私はこの本で、まあ、なぜオスカーワイルドとか三島由紀夫とか、うん、男性も男性作家も大事だと思ったかっていうと、まあ、コールイチも含めてウルフとか割とこうね、うん、いや病気になることっていうエッセイ書くぐらいで、その彼女自身が病人としてそういう目線で書いてるエッセイなんかもあるぐらいなので、うん、小説にもそういうこう弱者の立場からの視点ってあるんですけど、男性も、うん、さっきの方って男性ですか？
そうです、男性ですね。
男性もやっぱり苦しいことってあると思うんですよね、うん、だからその男性作家がなんか弱さを抱えて何かを書くときに、女性もでもそれでも特権あるじゃんって言って突き放さず、うん、なんかこう女性も苦しんでる人は性別関係なく歩み寄ったりとか、うん、そういう人たちが残してきた言葉とか、うん、どういう状況で苦しかったのかとかってことをなんか理解することで前に進める気がするんですよ、うん、ケアっていう言葉を介して。だからワイルドなんかはセクシュアルマイノリティだったので、まあ言ったらカミングアウトされちゃうわけですよね、法廷で。
あ、うん、
で結局それで2年間投獄されて、うん、でその投獄されながら書いたものが獄中記っていう、う
ん、当時はね、同性愛っていうのはそういう罪にとらわれる、
ね、そうなんです。今はね考えられませんけどね、うん、
まあ、
だから
かなりね、50年代、60年ぐらいまでそういう、
60何年までね、要するに犯罪化されていたものなので、だからそうやってなんていうかこうジェンダーの問題も大事だし、うん、セクシャルマイノリティとかあと人種のこの3本柱でなんかこうケアって考えてみたら、うん、割とこう今まで私的領域に押し込められてきたケア労働っていう意味でしか使われていないケアからなんか解放されるんじゃないかっていうね、
うん、
つまり社会全体でケアって考えたらもっとなんかこう建設的な議論ができそうな気がするんですよ、うん、
なんか鶴賀さんはこう要するにケアって内発的な動機で生まれるから、要するになんていうの、100円くれるからやるみたいな、そういうことではない、うん、まさに苦しみも含めて、うん、ね、これまでの議論であったようにやるって話だと思うんですよね、はい、でタイトル副題、今回のライフのテーマの副題についている責任っていうのは、うん、まさに責任ってこの何か言われて返すってことだから、うんうん、そういう意味では100円もらったから100円返すみたいな意味での責任っていうふうに捉えると、うん、ちょっと意味の水準が違うんじゃないかっていうお話を多分されてたんだけれども、うん、
それこそ資本主義社会におけるリスポンスはそうかもしれないけれど、うん、人間との関わり合いっていうことで言えば、うん、例えば田和田陽子さんの遣唐使だと、うん、主人公はワンオペの男性なんですよね、
うん、
だからしかも自分の息子ではなくてひ孫を育てるっていう、うんうん、しかもワンオペで育てるっていうような、そういうシチュエーションでケアって考えた時にどうして責任が伴わないひ孫を引き取って育てるのか、だって他にいないから、で孫が依存症になっちゃってとても子供育てられないでしょ、そうしたら手を差し伸べられる人がするっていう、まあそういう議論もこの中で書いてるので、だからやっぱりそのケアって何かってこうね、なんかこう探求し始めると、うん、本当にいろんな側面が見えてくる。
僕ね、それも面白いなと思いながら、鶴賀さんの言ってること少し分かるのは、その責任ってそのまさに何もないとけど コールされてレスポンス、うん、コール&レスポンス、なコールされてまさにピティエでね、憐れみで何かって、うん、まさにひ孫っていうのって、うんうん、実はなかなか現実には難しかったりするわけですよね、うんうん、でもそれどころかその100円あげたから100円返すというレベルのレスポンシビリティ、責任もちょっと難しいんじゃないのっていうのも実は僕感じたりするんですね。でそれはまあ、簡単に言えばその人が人として生きているのに人として見えなくなるっていうことがあるということなんですね。例えばラルフ・エリスンっていう人が見えない人間っていう確か小説を書いていると思うんですよ。これはあれかな、その小説があって、ちょっと誰かが紹介してたんですけれども、哲学者が紹介していたんですけれども、要するに1930年代かな、ニューヨークの黒人の男性で、自分はその認識してやってるんだけれども、白人から まるで 見られていない、うん、そこに自分がいないかのような扱いをされるっていう小説なんですよ。で、後になっていくと、最初は誰かわからないんだけど、後になっていくと主人公は黒人で、男性で、でもその見られていないっていうことになっている。つまり人に認識もされないっていうこと。で、認識されない限り、そこに人がいるっていうふうに見えない限りは、責任の所在も生まれないっていうことだと思うんですね。だからケアっていうことがすごく大事な一方で、そのケアの前提にあるような、人がそこにいるっていうことも、見られない。つまり透明化されてしまっているっていうこともあるんじゃないかと思って、これ最後だからちょっと言いたかったのは、第五の問題がありましたね。第五氏の問題があったと思うんですよ。で、あの方は一応謝罪はして、二回謝罪をしてっていうことがあって、確か法牧でしたっけ、あの、奥田さんっていう牧師の方かなところにこう話しに行くみたいなことを言ったけども、まあとりあえずあんまり反省してるという感じがないので、なんか僕があの行ったら寄付できますよみたいなことを言って、それはお断りしたっていうようなことが、まあちょっとノートかなんかな、ブログかなんかで書かれていて話題になっていたと。で、まあ実際その大吾氏がどう思ってるのか僕はわからないけれども、でもそこでその大吾さんが少なくとも僕が見る限り、そこに本当にそのホームレスの人とか苦しんでる人がいるっていうことが本当に本当の意味で見えてるのかなってことなんですよ。つまり目の前に時計が僕の目の前にあるんですけど、今話に夢中であんまり時計が目に入ってないわけですよね。目には入ってるけれども、何分何秒とかって見てないってことあると思うんですよ。で、まさにそのエリスンが言ってるのはそういうことになっていて、なんかね、一つの社会の問題として、まさにケアの民主主義を開いていくっていうふうに、言ってるね、今のこの潮流があるんだけれども、そのためにはその責任をまず認めさせるっていうか、責任があるっていうことをこれどうやってやるのかなっていう、最後にめちゃくちゃ難しい話をぶち込んじゃったんですけど、
やっぱり、ね、言語的な問題ってすごくあって、そのケアがマジックワードだとか、うん、ある種それでこう見えなくしてしまう、大事なことを見えなくしてしまう可能性もある。だからケアって私、うん、今まで一回も使ったことないでしょ、この本出すまで、
うん、
今までは感情史、感受性、パッション、情念、
うん、
あるいは道徳とかその倫理とか、そのそういう概念で言い換えてたのを、うん、突然私の中でもケアの倫理って言葉でしか説明できないんじゃないかって思った理由は、うん、ケアアバウトとケアフォーっていうこの2つの、まあ、差別化をもっと、うん、あのいろんな人にしてほしいなと思ったんですよ、
うん、
で、そのケアアバウトが今 あまりにも流行しすぎている。つまりやってるふりしてもケアアバウトって言えるんですよ、
関心持ってるよってことですよね。
そう、つまり政治家が分かってますよ、僕たちコロナの患者のこと気にしてますから、気にしてるとか言われたら、うん、おじゃあ気にしてくれてるのかな、でも何もしてなかったらケアしてないのと一緒じゃんって我々国民は多分今すごい思ってる、うん、で、本当のケアはそれよりもかなり深層部にあって、もっと物理的で直接的で目の前の、ね、人にお金を渡したり予算を使ったり、うん、その人たちの元に行って声をかけたり、うん、結局そのケアフォーが足りてない社会が今の日本なんですよね、うん、だからケアって言葉を回避して今の日本の政治の問題語れないってことに気づいたんですよ、
うん
でもう究極の、なんていうか例が、シャーロット・キルマンって言って、黄色い壁紙っていう小説を書いてる人、
うんうん、
で要するに弱者である患者は閉じ込められちゃうんですよね。お前は狂ってるって言って、で旦那さんがお医者さんで権威を持ってるので全て決められるわけですよ。で彼は僕は妻のこと愛しててケアアバウトしてるんだけどケアフォーしないんですよ。
うん、
つまり本当にその場にいて、あなたが何を求めてるの、どうしたいの、うん、で本人は書きたいんでしょうね、要するに作家だから、で、うん、まあ、ある種小説的なので作家だから書きたい、読みたい、でも許さないんですよ、権威で押し付けるから、うん、だからケアアバウトとケアフォーが大きく違ってるっていうことの、うん、まあ、それが新しい民主主義の形へっていう副題をこうつけているこの本なんですけど、岡野先生とジョアン・シートロントが協調で書いてる、うん、ケアするのは誰かっていう、うん、まあ一番根幹のところなんですよね。つまり公的領域も私的領域でも そのケアフォーとケアバウトを間違うと、
うん
うん、ギルマンみたいに病気悪化したり、あの今の日本みたいに要するにケアされるべき人が本当にケアを受けないっていう事態になる、
うん、なんかそのケアもアバウトとフォーに分かれてて、あのフォー向けられないといけないのに、
そうなんですよ、
それなんとなくって、だからそれってやっぱりその責任もやっぱりそうですよね、そのレスポンシビリティにも多分いくつかエクスポンシビリティ、なんかアバウトかフォーか分からないけれども、そういう違いが多分あって、なかなかそのフォーの方に向かないっていうことなんですけれども、あの、今野さんにもそろそろお時間があまりなくなってきたのでお聞きしたいんですけど、はい、今の話も含めて。
そ
うです
ね、まさにそのケアフォーを、想像するための本としては、最近まさに岡野先生が翻訳にされました、あのケア宣言という、
うんうんうん、
ケアコレクティブという、集団ですね、で書いたケア宣言という本がありまして、大月書店から出てますけれども、まあ、これまさにこうどうやってケアを社会化していくかと、ケア実質的な小川さんのおっしゃったケア4をどうしていくかっていうまさに、ことを書いた本で、うん、まあ、現在日本だけではなくて、まあ、ヨーロッパの、ケア宣言は基本的にイギリスの人たちが書いてるものですけれども、うん、ヨーロッパの方で緊縮財政と言われる2010年代の状況の中で、いかにこう国家がもしくは社会が、ケアというものを失っているかというところを出発点として、オルタナティブなこのケアする社会ということをこう宣言して、まさにマニフェストをしていくという本ですね、うん、でまあ、結論としては、まあ、かなりある種の福祉国家ですね、これを再建しようというふうにまとめることは可能なんですけれども、まあ、単純にその福祉国家に帰りましょうということではなくて、まあ、ケインズ主義の悪いところはちゃんと批判しながらこう現状から出発してこう、新たな福祉国家を建設するビジョンっていうようなことを示していくということで、うん、まさに小川さんの方もそうなんですけども、ケアという、まあ、キーワードを間にこう挟むことによってこれだけ の違う社会を見る、うん、糸口っていうのがつかめるんだっていうことは、まあ、驚きである本であるというふうに思いますね。
まさにその、はい、マクロの政策というレベルでもそうだし、ミクロのレベルで、まあ、やっぱりね、一般的な関心のミクロの世界でどうするかっていうことで、まあ、さっきね、メンタリスト DAIGO さんの話もしましたけれども、なんていうのかな、その、まあ、向き合うっていうのは何ぞやっていうことな、で、まあ、そういう意味で僕ちょっと例に出したんだけれども、そこって非常に難しいと思うんですよね。山本さんどうですか、このいろんな話聞いてきて、向き合うっていうことなかなか難しいと思うんですけども。
難しいですね。なんかメンタリスト DAIGO さんの、話でなんかすごく見てもらいたいなって思うドキュメンタリーがあって、
うん、
足柄さんっていうドキュメンタリーが2004年に出て、今 YouTube で無料公開されてるんですけど、
多分8月31日までかなんかね、限定で公開されて、歌舞伎町にで住まわれていたホームレスの人、
新宿のホームレス、新宿で20年ホームレスやっていた方で、まさになんか最初ケアを拒むんですよね、その、うん、いやもう俺はいい、心を閉ざすんですけど、うん、もう彼の取材をしつつ、まあ、支援活動もやってるんですけど、そういう中でこうどんどん時間をかける中で心を開いていくみたいな、なんか今日の中盤に出てきた男性ケアを求められないんじゃないか問題にもなんか通ずるようなすごくいいドキュメンタリーなので、うん、はい、ちょっと興味ある方は見てほしい、はい、
足柄さん、
うん、足柄さん、
はい、倉本さんにもどうでしょう、
はい、
今までの議論で、
いやまさにちょっと今までの議論のこうすごい宙吊りの状態をこう一生懸命維持したまんま進めていく感じはもう本当小川さんのこう本にそのままそっくりそのまま適用できるんですけれども、やっぱり何でも合理的に数値に変えてこう前に前に進み上に上にってやっていくと、やっぱりどこかで切り捨てられてしまう人が出てきてしまうっていうのがやっぱり大事で、こう小川さんのこのケアの倫理とエンパワーメントの中に、こう他者の言葉を聞こう、他者の気持ちを理解しようとすることは忍耐力が必要であるという点で文学の永遠にも通じるっていうふうにあるんですよ。で確かにやっぱ早くて強い言葉ばっかりにこう慣れてしまうと、どうしても本当に傾聴してその人が何に本当に困っているのか、どんなケアが本当は必要なのかっていうことを見落としちゃうなと思って、
まさにそのね、その辛い立場にある人のっていうこともそうなんだけども、うん、でもまさにその男性性問題って、じゃそれこそブイブイ昭和ブイブイ言わしてた猛烈サラリーマンの人たちが今70代とか80代になって、 実は周りに全然友達がいなくなってみたいなことって大変なことになってるわけじゃないですか、うん、ってことは今良くなってる人がいいと言われてる人たちが本当にそのままいいのか、まさにそこにねじれがあったんじゃないのかっていうのはこの日本社会30年ぐらいで骨身に染みて分かったわけですよね。ってなるとやっぱりそれは今がっていうこととはまた別にして、多分どの人にも多分適用されることなんじゃないのかなっていうのは結構強く思うんですよね。だからそういう意味ではこのケアっていうことはまさにね、小川さんおっしゃったように宙吊りで、それこそ今日ずっと手つきとしてこれですみたいな、これが答えだってことは
まあライフ一回もなかった、ね、
ライフってそういう番組なんですけれども、ね、まさにこうやってあの話を続けていくことが大事なのかなと思うんですが、そろそろ終わりに近づいてきましてですね、生放送でお送りしてきました文化系トークラジオライフ、番組の放送内容は、ポッドキャストやラジオクラウドで、この後配信いたします。この後ですね、明日以降かな、本日の放送だけでなくこの後収録するライフ外伝も配信しております。また放送後期動画なども配信しておりますので、そちらの方もお楽しみください。また番組の中で紹介したもう多くの本や、音楽なども番組サイトに載せていきますので文化系トークラジオライフで検索してみてください。ライフはね、で、隔月の放送になりまして、次回の放送、10月31日、日曜日、深夜1時からの予定になっております。テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてください。また、番組をお聞きになった方の感想もお待ちしております。メールアドレスは、life@tbs.co.jp、life@tbs.co.jp です。ライフの綴りは、LIEF です。ということ、あ、LIFE です。ごめんなさい。最後の最後に。本日ね、朝まで生放送にお付き合いいただきまして、本当にゲストの皆様もありがとうございます。一つ思ったのはですね、今最後にちょっと申し上げたんですけど、まあ、やっぱみんな違って、でもみんな辛いっていうことだと思うんですね。今の時代特にそういうことだと思います。自分の声に耳を傾けるっていうこと、これをせずには前に向けないような気もしますので、皆さんも何かね、今日話したことが、心に残ったらありがたいかなというふうに思っております。この後もライフ外伝の、収録をツイキャスで生中継しますので、まだ頑張れるという方はどうぞお付き合いくださいということです。ということでありがとうございました。文化系トークラジオライフ、お相手は塚越健二でした。それではまた次回10月31日にお会いしましょう。お疲れ様、ありがとうございました。
文化系トークラジオライフ、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。